このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています。世界の憧れ北海道ブランド、ぜひお聞きください。今世界から注目される北海道、この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ、北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手は鈴木舞です。今回のテーマは平取町の二分谷。北海道の日高地方にある平取町、日高山脈を源とする一級河川猿川が町内を流れています。その猿川の中流域にある集落が二分谷。アイヌの人たちが数多く暮らし、野田悟さんの漫画を実写化した映画ゴールデンカムイの撮影も行われました。今週と来週は平取町二分谷で暮らすアイヌ工芸家関根真紀さんに二分谷について伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントは100年。世界の憧れ北海道ブランド、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。今週と来週は二分谷のアイヌ工芸家関根真紀さんにリモートでお話を伺っていきます。関根さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは関根さんはどういう作品を作っていらっしゃるんでしょうか。
一番最近で言えば、あのゴールデンカムイのアシリパさんの着物の刺繍だったりとか、はいはい、あとはそうですね、あのウポポイに行ったことある人は見たことあると思うんですけど、ウポポイのバス、はい、電動バスのデザインとかもしてますね。最近は、甲州印伝、山梨の伝統工芸の甲州印伝、漆、鹿革に漆で文様を施すんですけど、それのアイヌ文様のデザインをして、まあ、一緒にコラボしたり、うんうん、そういったものとか作ったりしてました、はい、
実際に私もあの、はい、いろいろ目にしたりしてますけれど、はい、まずはあのアシリパさんのテクンペ、
はい、
あのゴールデンカムイ店で私目にしております。
はい、あのゴールデンカムイ店で展示されてるテクンペっていうのは、はい、あの野田さんから個人的にオーダーを受けたもので、はい、
そうなんですね。
なので、うん、とこういった形でこういうものでっていう、なのでやっぱり表面は私のデザインが入らないんですよね、はい、なのでやっぱりこだわりがあって、であの野田さんの方に連絡して、うん、であの裏面の布は一緒に選びましょうっていうことで、こういったこういう布あるよっていうのをいろいろやり取りしてて、で野田さんがここの部分を使ってほしいっていうので、あのそれでデザインしました、うん、
映画のお話もありましたが、あの、はい、映画のゴールデンカムイのアシリパさんの鉢巻きとか、あとテクンペ鉄工ですね、はいはい、あれはあの関根さんが刺繍したということですが、
はい、
結構時間かかったと伺いましたが、
は
い、
そうですね、あの最初の打ち合わせから納品までっていうと約1年近くかかってるんですけど、 はい、でもまあ、あれデザインは私じゃないんで、はい、漫画に忠実に、あのデザインされたものなんで、はい、なので私は刺繍を担当したっていうぐらいで、はい、
今このラジオを聞いてる方も知らないうちに映画で関根さんのお仕事を目にしていたということになりそうですよ、
はい、あ、そうですね、うん、いや本当にね、あのゴールデンカムイのお話ね、やっぱり聞きたい人が多いと思うんですけれども、あのうん、なんていうのかな、個人的にあの野田悟さんと悟先生とは、まあ、お付き合いもあるっていう部分もあるんですけれども、はい、あの本当にすごい先生で、 で、何度も何度もね、あの時間を見つけてはやっぱり現場来て、で、あの一番私が印象に残ってたのは、あの鳥かぶとの、あの絵を描くときに、はい、実際に来て鳥かぶとっていうものを見たいっていう話で、うちの主人の賢治があの山にご案内して、でこれが鳥かぶとだって言って、一旦掘って根っこの部分っていうのをちゃんと目にして、でそれが漫画になってだったり、本当にね、あの着物のデザイン一つにしても、もうやっぱり自分なりにこう組み込んでやってっていうこだわりがあったそうで、うん、私は尊敬する先生ですね、うん、はい。
二部谷の人口はどのくらいの人が今住んでいるんでしょうか？
そうですね、約300人ぐらい、だいたい7割8割がアイヌの血を引いているっていう地域なんですけれども、うん、はい、で特徴としましては、あのアイヌ文化がまだ色濃く残っている地域っていうふうに言われてるんですけれども、はい、まあ、私が子どもの時からね、あの伝統的家屋の、あの千世かやぶきの千世なんですけれども、その千世郡っていうものがあって、であの場所はいろいろとこう変わったりもしてるんですけれども、はい、本当に子どもの時からそういう昔のかやぶきの家っていうものがあって、そういうのを見学する人が来たりとか、あとはですね、あの工芸が盛んなところっていうので、うん、たくさんの職人たちがいる地域なので、そういうところでやっぱり注目されてるのかなって思いますね、
うん、二部谷にはアイヌ文化に関連する施設、はい、どんなものがあるでしょうか？はい、
二部谷にはアイヌ文化に関連する施設は、アイヌ文化博物館、ビラトリ町のアイヌ文化博物館だったり、はい、あと茅野茂アイヌ資料館があって、それでアイヌ工芸伝承館のウレシパっていう施設もあります、はい、あと最近はイオル文化交流センターっていうものもできまして、あとはやっぱりビラトリ温泉湯からですね、
はい、はい、最近できた施設もあるというわけなんですね。
そうですね、はい、あの伝承館のウレシパっていう施設はですね、あのレーザー彫刻機とかを導入していまして、なので現在のそういう生活の中に使えるタンブラーだったりとか、そういうものにアイヌ文様をこうレーザー彫刻で入れたりとか、いろんなそういったこととかもできるっていう、そういう施設がありますね、う
ん、
はい。
こういった施設では関根さんもお仕事関わってたりするんですか？
言い忘れてました、あの二部谷工芸館っていうのが、あの二部谷のアイヌ文化博物館の横にありまして、はい、そこの二部谷工芸館っていうところで私10年以上ちょっと働いてまして、そこで観光客にいろんな商品の説明だったり、あと販売とか、そういう地域のそういう見どころだったりとか、そういうことをあの紹介する、そういうような役割をやっていたので、はい、私はそこに関わっていました。
二部谷地域は道内のアイヌ文化の継承や振興において重要な役割を担っていますが、それはどうしてなんでしょうか？
ですね、あの私のお父さんっていうのが、私が10歳の時に亡くなったんですけれども、はい、貝沢森行っていう、父なんですけれども、そのお父さんの時代からずっとあの二部谷にはあの工芸の組合がありまして、うん、でそれで今は二部谷民芸組合っていう組合で、そこに工芸家たちが所属して、であのいろんなもの作品を作ってっていう、そういったものであったりとか、あとはそうですね、あの茅野茂さんがあの作ったアイヌ語教室だったり、そういうのも子どものアイヌ語教室と大人のアイヌ語教室とか、あとはもう若い人たちとかもアイヌ語を学んだりとか、そういったことができるっていう、そういうものだったり、あとは博物館とかね、あとまあいろんなそういうアイヌのことを勉強するのにすごい資料になる場所っていう、そういうのがたくさんあるのが、まあ、二部隊の特徴で、そういうのであのそういう信仰だったりとか、そういうものをね、継承にすごい頑張ってる地域だと私は思っています。はい、
工芸品について伺っていきたいんですが、まずは二部谷板、はい、こちらはどのような、アイヌの伝統工芸品でしょうか？
はい、 ですね、あの平たいお盆のことを板って言うんですけれども、はい、あの本当にね、うん、とその平たいお盆が丸いお盆だったりとか四角いお盆だったりとかあるんですけれども、その中にあの文様を施すっていう、うん、そういったもので、まあ、今現在若い人たちもみんなそういった板とかを彫っているんですけれども、まあ、アイヌの工芸品博物館とかに行くとね、あのアイヌ文様の施されたそういう板っていうものが見ることはあると思うんですけれども、はい、うちの方の地域の特徴としましては、あのラムラムノカっていう、あの鱗彫り、はい、アイヌ語の、まあ、鱗彫りっていう、そういう鱗文様が施されていたり、あとモレウノカっていう、うん、と渦巻きがあったりとか、そういうのであの文様が施されたもので、ニブタニータというものがありまして、で2013年にあの経済産業大臣の指定する日本の伝統的工芸品に指定を受けたのがこの二ブタニ板というものと、あと木の皮でできた織物の二ブタニアットゥシというものが、はい、あの2つ北海道で初めて指定を受けたんですよね、うんうん、それがあの、まあ、二ブタニっていう名前がついてるんですけれども、あの二ブタニ板と二ブタニアットゥシっていう、そういったものが電産品指定を初めて受けたっていう、とても嬉しいニュースです、うん、はい。
これってやはりこう長い歴史がないとこうそれには否定されないものですよね。
はい、はい、あのまあ、100年の歴史を証明しなきゃならないとか、
はい、
あとはあの地場産業であって、あのそういう組織組合だったりとか、そういうものがしっかりとして、で昔ながらの技法で、で昔ながらの素材を使ってっていう、そういったものをクリアしないとならないんですけれども、あのアイヌっていうのは文字を持たない民族だったので、はい、電産品指定を、ね、受けるのに本当に苦労したんですよ。で本当に東京に何度も、私の兄のカイザー守が民芸組合の代表理事をやってるんですけれども、守だったりとか、あと私の母、アットシを追ってるカイザーはユキコっていうものなんですけれども、あの母だったりとか、あの一緒にあのアットシをやってる藤谷留美子さんだったり、みんなやっぱり東京の方にね、何度も足を運んで、こういうものだっていうことをあの説明して、でやっと2013年に伝統的工芸品の指定を受けたっていう、はい、
ようやく指定を受けられたということなんですね。
はい、
ではあのじゃあ改めて二ブタニアットゥシ、こちらについてもどのようなものか教えてもらえますか。
はい、二ブタニアットゥシっていうのはあの木の皮でできた織物なんですけれども、はい、6月、今年は多分5月の末に行くんですけれども、山に木の皮を剥ぎに行って、うんうん、でその剥いだ木の皮をあの持ち帰って1年分確保してくるんですよね、はい、でその時期になぜ取るのかっていうと、あの水分がたくさん春先の水とか吸い上げて剥ぎやすい時期、うん、なので、
はい、
本当タイミングずらすともう剥げなかったりとか、木の皮を剥がすことができなかったりするんですけれども、はい、でそれをあの本当に一本一本あの、まあ、糸にして、で旗結びっていうもので結んで、あの糸玉を作ってそれを伸ばして織るっていう作業なんですけど、母は19歳からやっていたので、もう60年以上、はい、携わってはいるんですけれども、でやっぱり母に言わすと9割が糸作り、はい、で1割が織りの作業っていう、本当に糸を作るのに苦労する、そういったものが二豚にあってして、であの木綿の布が手に入る前はみんなあのそういった木の皮で衣服を作っていたっていう、そういったもので二豚にアットゥシ、アットゥシっていうのが、まあお表でできたそういう木の皮の織物で、そこにアミっていうのがつくと、あの、まあ、私たちが着るものっていう、そういうアットゥシアミっていう小さなプーで終わるピーの音なんですけれども、そういったものっていうものをやっぱり木綿が入る前は結構着て暮らしていて、はい、熊の毛皮だったりいろんなものをね、あの鳥の毛皮、鮭の毛皮、いろんな衣服がある中で、あの木の皮の織物がアットゥシです、はい、
いやあの素人の感想としてはもうごく単純に、はい、よくその木の皮から糸を作れるなと思ってしまいますね、
そうなんですよ。私本当あの昔私が子供の時漫画初めて物語っていうのがあって、はい、あのこれの初めてアットゥシを最初に衣服にした人に会いに行きたいと思ってますね。お
う
お
う
お
う、はい、本当ですね。まさに、うん、作るうちの9割が糸作り、はい、そこからですもんね。
はい、だから本当私が子供の時とかはね、近所のおばあちゃんたち常に糸を持ってましたよ。でそれであの本当働き者だったんでしょうね。あのいつもおしゃべりしながらも糸作りをしてて、もうどの家に行ってもなんかその糸を触って糸作りしてるっていう、そういう印象がありますね、
うん。はい、作るのが大変ということはもちろんこうできたものがすごい大事なもの、うん、貴重なものってことになりますよね。
そうですね。だからそんなに家に何着も何着もなかったでしょうきっと。うん、
世界の憧れ北海道ブランド。今回のゲストはビラトリ町二部谷に暮らすアイヌ工芸家関根真紀さん。今日のマイポイントは100年でした。北海道で初めて経済産業省の伝統的工芸品に指定された二部谷板と二部谷アットゥシ。伝統工芸品とは100年以上受け継がれてきたものを指します。100年、おそらくはもっと昔から存在している技法が今も残っていること。改めてそのための努力は並大抵のものではないと思います。来週も関根さんに二部谷について伺います。さてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せください。クオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド、そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。